もしもし、あのさ、俺も悪いところあるなら直すからさ、だから考え直してくれないか。なあ、聞いてる？
別に篠原君のことが嫌いなわけじゃないの。
それならどうして？
ごめんなさい。
なあ、答えてくれよ。
両親の愛情を受けずに育った私には、あなたのことを愛せそうにないの。別れましょう。さよなら。
あんたって最低な女よね。篠原君のこと好きって言ったじゃん。
ごめんなさい。
謝るんなら篠原くんにでしょ。篠原くん、ずっとあんたのことよくしてくれてたのに、ひどいよ。
どうして何も知らないくせにそんなこと言えるの？
そんなの外から見ててもわかるよ。どうしてあんたを好きになっちゃったんだろう。許せない。篠原くんがかわいそうすぎるよ。
愛し方も愛され方も知らない私に恋するなんて、バカなやつ。
二人で何をやらそってるんだ。
何でもありません。
待ちなさい。
私も自分の席に戻ります。大丈夫、殴られるのには慣れているから。けどどうしてだろう、胸の奥にうずくような痛みがしてる。私みたいなのを愛してくれた彼と、恋敵になり果てた親友との別れが現実になったことを考えると涙がこぼれた。本当はこんな悲しい結末を望んでなんていなかった。小さな頃から繰り返してきた、ある高さまで積み上げると壊してしまう他人とのつながり。だから気がつけばいつも帰る場所は孤独だった。孤独だけど、誰かに愛されたことも誰かを愛したこともなかったから、寂しくなく悲しくもなかったけど。母は私を産み落として間もなく育児を放棄し、父は仕事に忙殺された。私が保育園に入園する数日前に、両親は交通事故に巻き込まれ二人ともいなくなってしまった。まだ幼かった私は人の死を理解できてなかったけど、幼心に二人が生きていても死んでいても同じようなものだと感じていた。中学2年の時、好き勝手に私をいじめていた同級生が、晴れた雨の日に私を呼び出して面白いことを言った。
霧島って表情が死んでるよね。悲しいのか楽しいのかわかんない。いつも同じ顔。だから不気味なんだよ。これがあんたをいじめる理由。あんたがいじめられる原因。
高田さんが正しいとか間違ってるとか興味ないけど、加害者の傲慢にしか聞こえないよ、それ。どうせなら私が死ぬまでいじめ続けてればいいと思うよ。翌日から私はいじめの被害者からは外れたけど、誰も私の存在を意識することはなくなった。完全なる沈黙。自分からは話しかけない私が追い詰められるのは間もなかった。気がつけば私は生きながらに死んでいた。そうなれば自然と言葉数は少なくなり、いつしか声を発する機会もなくした。一週間誰とも話していないと自分の存在がない気がしてくる。心の中での独白は増えて、心の中でしか他人と会話をできないようになっていた。いや、他人に意思が伝わっているかのように 錯覚するようになっていたのか。彼女は今日もそこにいた。いつも同じ場所に立ってる。踏切の反対側でまっすぐに私のことを待っていてくれる一人ぼっちの友達。
遅かったね。なんかあった？どうしたの？そんな怖い顔して。ほらほら、笑って。肩の力をぐっと抜いて深呼吸。
私にだけ見えている彼女との出会いはこの踏切だった。幼い頃、保育所の砂場でたった一人遊んでいた私のところに知らない人が話しかけてきた。なんだかとても優しそうな人だった。ほんの少しの間だったけど嬉しかった。両親が亡くなった後、私は母方の祖母に引き取られた。祖母は太陽が沈む時間帯にいつも迎えに来てくれた。
なっちゃん、遅くなってごめんね。
おばあちゃん、さっきね、ここにね、知らない人がいたよ。
夏にもあの人が見えていたのかい？
何それ？
あの人は生きていないから、おばあちゃんとなっちゃん以外の人には見えないのよ。
見えないものを見えることが様々な場面で私を苦しめた。周囲の大人たちは私に嘘つきのレッテルを貼り、次第に私は孤立していった。同じ境遇に生まれた祖母だけは私の困惑を優しく受け止めてくれたのかもね。ねえ、まゆちゃん、聞いてる？
聞いてるよ。いいな、優しいおばあちゃんだったんだね。
当時を振り返ると、あの人も話し相手が欲しかったのかもしれない。孤独の共有できる存在をね。
そういうのってなんだか素敵ね。
まゆも私にとって大切な人だよ。ここまで話したのはまゆしかいないんだから。
え、マジで？ありがとう
ねえ、まゆはどうしてあの時声をかけてくれたの？
あの時っていつ？
私たちが初めて出会った日。
ああ、それはなっちゃんが私に目配せするからよ。
してないよ。
だって私、なっちゃんから熱い視線を感じたよ。
ああ、まゆのこと見てたのは本当ね。
ちょっと、なんで見てたの？幽霊ってわからなかった？
それは一目見ればわかることなんだけど、 初めてだったから。
初めて？
こんなに綺麗な幽霊を見たのは初めてだった。
やだ、そんなこと言われたら照れちゃうよ
そういう意味じゃなくて、まるで生きてるみたいに綺麗だったって意味。
私ね、ずっとこの踏切にいるから他の人のことは分かんない。
死んだ人とこんなに楽しくお話できたことなんてなかった。生きてる人とも死んでる人とも心がつなげられない私なのに、自分でも驚いてる。
それってそう思い込んでるだけじゃない？
え？
私はなっちゃんと話すとき楽しいよ。なっちゃんってさ、一つ一つの言葉を大切にしながら話してるよね。だから他の人は日常会話にそこまで重きを置いてないから尻込みしちゃうのかも。
考えながら話してしまうのよね。まるで頭の中の原稿用紙に文字を敷き詰めて小説を書いてるみたい。
なっちゃんは作家タイプなんだね。言葉より思考が先なんだよ、きっと。
私もまゆちゃんとは話しやすいよ
それはどうもありがとう。生きてる時はよく言われてたな。
そうだと思うから驚かない。
ちょっとそこは納得しちゃダメだって。
初めての出会いから数週間、私たちは毎日決まった時間にこの場所で話すようになった。私が会話が苦手なのであまり長いできないのだけど、まゆは私の愚痴を何でも聞いてくれた。好きな音楽の話に始まり、趣味の話、学校の話、家族の話、人間関係だったり、好きなこと嫌いなことだったり、今までの人生の1ミリも満たしそうもない時間なのに、一番たくさんの言葉を紡いだ気がしていた。だけど私には気がかりなことが一つだけあった。聞けずにいた大切な疑問。私ね、マユに聞きたかったことがあるの。
何なの？
でもマユを傷つけたり嫌われたくなくて聞けなかった。
だから何よ、私のこと信用してよ。怒んないよ、安心して聞いてごらんよ。
本当に怒らないでくれる？
うん、夏に怒ったりしないし、それに私もう死んじゃってるから何言われても一喜一憂しないと思う。
じゃあ質問するね。
質問？なんだろう男性経験とかそういうのは少し答えづらいかな。
私の質問はね、どうしてマユはずっとこの場所を離れないの？
え？
あなたはどうして亡くなったの？
マノ君、お願い出て。
お客様がおかけになった電話は電波の届かない場所にあるが、電源が入っていないためお使いください。
どうしていないの？私たちの思いってもう通じてないのかな？